はい、それでは今日はイザヤ書一章といってもですね、前置きがとても長くなると思いますので、イントロダクションと、一章だと思います。ですね、イザヤ書は、いわゆる聖書のこの旧約聖書における区分の預言書と呼ばれているものの最初の書物ですよね。預言書と呼ばれている中の最初の書物です。で、なぜ最初に来ているかといったら、このイザヤの前にも他に、ホセアとか、あとはミカであるとかですね、他にもいますけれども、イザヤの前にも出てきた預言者は存在しますが、この聖書の編集というのも神様の御霊の導きがあると思うんですね。この代表的な、本当に信者にとって、聞く者にとって知らなければいけない大枠ですね、それがよくまとめられたところの預言書であります、このイザヤが。例えばこの教会への書簡で一番最初に来る書物は何ですか？ローマですよね。ローマももうコアですよね。その核になっています。この教会が教会たらしめる、その核になっている教理教え、その信仰の体系、これが初めに来ているわけ。別にローマへの手紙が一番初めに書かれたわけではありません。けれども順序立てて編集されているんですね。で、イザヤもそうです。イザヤは、この聖書の中の聖書とも言われています。で、この中においてこの神様のご計画、救いのご計画の体系が全て載っていると言っても過言ではない。イエス・キリストの福音の体、その流れがこのかなり組み込まれている、実は新約聖書の中でパウロもまたイエス様もものすごくたくさんこの引用をされていて、そしてメシア予言、キリストの予言も数多くなされているのがこのイザヤ書であります。で、イザヤという名前そのものにこのイザヤ書のテーマがありますが、救いは主のもの、ヤーウェのものという、そういう意味です。主の救いがこのイザヤ書の、テーマになっています。で、イザヤ書はこの全部呼ばれたことありますかですね。大変なんですけど、一気に読むとですね、すぐに気づくのが1章から39章まで読んでですね、で40章から急にそのトーンが変わるんですね。この口調が変わります。急激に変わります。で、40章の一節に、慰めよ慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられるという慰めの神様の言葉に変わるんですが、このイザヤ書の最初の一章のところを見ると、例えば4節に、ああ罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子らという叱責から始まってるんですね。1章から39章までが神様のそのような裁き、あるいは叱責が前面に出てる。でもその中においてもイスラエルへの慰めというのはたくさん書かれてるんですけれども、それでもやっぱり前面に出てるのはこっちの叱責の方なんですね。そして40章からももちろん神様の叱責は含まれるんですが、前面に出てるのが神様の慰めのメッセージなんです。で、この39、そしてこれ全部で66巻ありますから、66から40、66ですよね、確か。あ、ですね。66から、40引いて、27巻ですね。全部で27巻ですよ。ですね。27巻ですね。なんか聞いたことのある数字じゃないですか。39と27。はい。旧約聖書の書簡の数と、で新約聖書の書簡の数というのは、それでこの初めの懲らしめ、 というところで、やはりイスラエルがそのイエス様がお生まれになる前までに通ってきたものにもこう合致するし、そして40章以降には、慰めですよね、この新約聖書における、イエス様、赤ちゃんのイエス様を見たときに、この確かシメオンという人が、イスラエルの慰めが来たということを言いましたけれども、その新約聖書に入って慰めのメッセージがあるという、これもですね合致するんですよ。でこのようにイザヤ書全体で神の救いについて書いてあるんですが、で面白いのが、興味深いのが、このイザヤ書のその全体の真ん中にですね、予言の言葉ではなくて、歴史的な出来事が挿入されています。ちょうど前半部分と後半部分の間にサンドイッチみたいにですね挟み込まれている話があって、それがすで、に第二列王記に出てきたヒゼキヤの話なんですね。でヒゼキヤが王であった時にアッシリアが、攻め入ってきて、そして、エルサレムの町を包囲した時に、ヒゼキヤが神の神殿のところ、神の宮のところで、心を抑えて祈った。でその結果18万5000人のアッシリアの軍が主の使いによって一夜にして滅んだわけなんです。で彼らが他のエジプトに頼ろうとしたりですね、このしたんだけど、全てが取られてしまって、そして唯一もう神のみにしか頼ることができなくなったと、その時に神様が救ってくださったというストーリーなんです。でこのストーリーそのものも、この前半部分1章から、35章までですね、36から39がその挿入部分なので、35章までが本当に神様がイスラエルが他のものに頼っている、そのイスラエルを全部その他のものを取り除いていく、そのもうこう抜け取っていく作業ですね。そして神のみに頼っていくんだと、その結果主の救いがあるんだとですね。で40章からその神がどのようなお方なのかが明確に書かれています。そこも3つの部分に分かれて、偉大な創造主としての神、また前のこと、先のことを前から伝えていくという永遠の神ですね、予言によって、そのことがまず初めに書かれていて、その次にですね、主のしもべが出てきます。主のしもべですね、そのものすごい力強いこの創造主のしもべがですね、人となって、そして本当にへりくだった形を取られて、で実に人々の咎をお受けになるです、ね、ところまで従順でやられたというキリストの予言になっているんですね。でその後にですね、イスラエルの回復があって、イスラエルが栄光を受けるという話があって、御霊が注がれるという父子御霊というですね、この流れも見ることができるんです。でこのようにもっと本当は詳しく話したいんですけれども、それを話すと時間がなくなるんでね、全体の中でもいざやこの福音の流れですね、例えばエペソ書の1章を見るとですね、神が褒めたたえられるようにって言って、天のも、世界のもといが置かれる前から神は私たちを、これキリストにあって選んでくださったということが書いてます。神のまず救いのご計画、永遠のご計画について、父なる神様が与えてくださった計画が書いてあって、その次に血を流すことによって実行に移してくださったキリストの贖いが書いてあって、その次に証印として、ね、保証として聖霊を与えてくださった、贖いを完成するためにという聖霊の働きが書いてあります。これエペソ書の1章の3節から17節までに書いてありますけども、順番がその通りになって、でも本当に全体としてそうなっています。そしてこのように福音の骨格を見ることができるということの他にですね、やはり予言、慰め、希望ですね。予言というのは私たちに慰めと進め、そして徳を高めるというふうに第一コリントの14章の一節のところに書いてありますけれども、それに必要なのはですね、神様の救いの完成、終わりの日ですね。 終わりの時です、終末です。でもう最初の方からもう終末を暗示する言葉がもうたくさん出てきます、たくさん出てきます。でそれもご説明していきますですね。ものすごくたくさん出てきますということで、ですね、イザヤ書の全体の説明が、終わったんですけれども、今度はですね、歴史的な背景です。これを知らないと本当にイザヤ書も他の預言書も分かりません。でイエス様が例えの中で、あのパリサイ人や律法学者にお話になられたところでですね、あのブドウ園のところでこの主人が農夫に、この任せてですね、そして旅に行かれて、でどうなってるかこう見ていこうと思って、このしもべを送ったんだけど、みんなこうコテンパンにされていくと。息子であるならばね、認めるだろうと思ったけれども、跡取りだ、こいつを殺してしまえばということで、でしもべを送ったっていうわけなんですよね、預言者の話です。でイスラエルが危機的な状況に、神様から離れてしまって危機的な状況になっていくからこそ、神様は預言者を送られているわけなんです。だからエリアをはじめとして、まあ、もちろんモーセとかダビデとかみんな預言者ですけれども、いわゆる預言者として特化してですね、この神様が使わしているのはエリアから始まってますよね。エリア、エリシャって危機的、あのアハブというあのイゼベルを妻としたあのバール宗教をイスラエルに、取り入れたですね、その王様からこう始まってるわけなんですよ。危機的な状況になってるわけです。だからその背景がわからないと、こう本当に、この預言書も読んでいくことができません。で、ちょっとあの E メールでもすでにお伝えしたんですが、第2、どこでしたっけな、どうでしたっけ、第2列王記の18章でしたっけ、18章からですね、まあ、本当その前から読んでもいいんですが、あとはあの歴代史もありますが、でここを頭にじっくりと入れながらですね、このイザヤ書を読んでいく必要が実はあります。で、背景にこれイザヤ書の前半部分は1章から39章までにはアッシリアがいます。アッシリアですね。イスラエルが、ダビデ、ソロモンによって統一王国として、特にソロモンの時代にその影響力、勢力圏というのは非常に広がって、その後に、北イスラエルと南ユダにこう分かれました。でどんどんどんどんこの他の国がですね、こうなんかこうちょっかいを入れるようになっていったんですね。モアブであるとか、特にシリア、この新海訳の聖書です、アラムって書いてますけども、シリアのことですね。シリアが来たりですね、あとはエドムとか、いろんな国がちょっかいを出し始めたんですね。もう神様がこう裁きを与え始めたというか。でそういう周辺のいわゆる小国なんですよ、戦いに来てると言っても。またあと内乱もありますね、北イスラエルと南ユダとのこの間のいざこざというのもある。全部あれなんですよ、あの小国なんです。だからいろいろ危機といってもですね、アッシリア帝国と比べたらもうなんて言ったらいいかな、うまく言えないんですけれども、あの例えばなんか洪水で、あの洪水が、あの洪水じゃない、あのなんか 水雨が降ってきて水浸しになって、一生懸命ですね拭いてね、ああようやく終わったし、誰か水をこぼしちゃって、バケツの水、何やってんだよまた水出したら、そしたら急激にこの水がうわーって洪水のですね水がやってきて、 あのそんな水で濡れるとかなんだかっていう話じゃなくなるっていう、なかなか映画で出てきそうな話ありますよね。そういう感じなわけですね。もうアッシリアというその超大国ですね。まさに今パックスアメリカーナと言われて、昔はパックスブリタニカですね。で昔はもっと昔はパックスロマーナ、ローマ帝国ありますよね。でアッシリア帝国というのがその時代から始まったわけですね。でこれがちょっと見づらいかもしれません。この緑のところですね、はい、これアッシリア帝国です。で真ん中に黄色くなっています、わずかに。すごいでしょう、これユダの国ですよ、エルサレムですよ。ここだけがフリーゾーンなんですよ。自分たちのものにならなかったんです。でそれが先ほど話した36章から39章までの話なんです。すごいでしょう、ものすごい大洪水が起こってるのにもかかわらず、ここだけがあのなんかでっかい防波堤ができてね、守られてるような感じになったわけなんです。でこの中でいろいろとこの周りにいる小国はアッシリアという国がもう出てきてるので、その今まで敵だった人たちもこう協力し合ったりですねしていくわけですよ。まあ今の国際政治でもそうですよね、連合を組んでってですね、で戦っていくわけですよね。でそれが起こり始めました、それが起こり始めました。でまずアッシリアは北にいますからですね、ここからこうね、こう緯度で見たら西なんですけども、よくあの知っておかなければいけないのは、ここって砂漠なんですよ、アラビア砂漠なんです。だから北からなんですね、北から。必ずアブラハムもそうですね、アブラハムもこっちあの北西に行って、それから南に一気に下がるんですよ。シリアの方まで行って、それからシリアから下がっていくんですね。わかりますか。だから北からなんです。で北から攻めてきて、それで紀元前の733年にアッシリアが北イスラエルの住民を捕らえ移し、そして722年、こっちの方が大事ですね、22年にサマリアが陥落します。その北イスラエルの首都ですね。でそれでまた補修が行われ、そこでほぼ完全に補修が完了しました。でアッシリアの国は、そのポリシーとして政策として、その自分たちが治めているその非民族、あ非なんだ、とにかくこの従えている民族をですね、力を持たせないためにわざと強制移住させるんですね。まずイスラエルの国が、このようにこっちの方に移動させられて、アッシリアの方にずっとこの移動させられて、今度こっちにいる人たちが今度こっちに北イスラエルの方に移住させられたんですね。でそれによってその力を、民族としての力を落とす働きをさせていたんです。非常に凶暴な国でした。もう本当に非常に残酷なことをし、そして恐怖によってこう従わせていた国なんですけれども、で他の国がやってきたわけですよ、民族がね。で民族がやってきたので、それで残っていたわずかなそのイスラエル あの人たちがねと結婚、雑婚を始めたわけなんです。でそしてまたなんかこう混合宗教も始めたんですね。ユダヤ教のなんかこう名残とあと異教を合わせた混合宗教も始めた。それでサマリア人ができたわけです。サマリア人出てきますよね、たくさん、うん、出てきますよね、あの新約聖書に。で722年がそのアッシリア捕囚という出来事があったわけなんです。でそのアッシリア捕囚の時にヒゼキヤだったんですね。ヒゼキヤが王様だったんです。でその前がアハズで、その前がヨタムで、その前がウジヤですね。だからここでイザヤ書の一章の一節を見ると、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであるというふうに書いてあります。ヒゼキヤの時に北イスラエルがなくなってしまって、でユダの町がどんどんどんどん攻められていってですね、でこう包囲していく感じです。だからエルサレムだけを残しておいて、この周りのユダの町々を自分たちのものにしていったんですね、アッシリアが。そしてエルサレムだけが残されて701年です、紀元前の。 その時に先ほど話した18万5000人の軍隊が一夜にして滅ぼされた、主の使いによって滅ぼされたという出来事が起こったわけなんです。そして39章読むとですね、今その18万5000人の軍隊が滅ぼされたというのは38章の最後に書かれているんですけど、39章にその後の話が書いてあります。で、日付がちょっと高慢になっちゃったんですね。で、それでバビロンからですね、使いが来た時に彼が全部神殿の中にあるこの宝物を見せたわけなんです。どれだけあるかっていうのを見せた。そしてイザヤが言ったんですね、これがいつか全部取られる時が来るんだと。バビロンによって南ユダが滅ぼされるということをイザヤは予言しました。で、その結果40章以降はバビロン捕囚、これ538年に完了しました。605年あたりから始まって何回かあって、でその中で例えばダニエルが捕らえ移されて、またエゼキエルが捕らえ移されて、だからエゼキエルとダニエルというのはイスラエルではなくて違う国からね、バビロンの国の中で予言したんですけれども、でそのようにして38年に完了したんですね。バビロン捕囚、完全にもう神殿が破壊されたという。だからそのバビロン捕囚を背景としてます、その40章以降は。そしてバビロン捕囚から解放される、そのペルシャによって解放されるイスラエルの姿からこの40章が始まるんですね。でこんな感じなんですよ、あっちゃこっちゃついたり離れたりなんかして、でそれを神様が叱責されたりですね、それぞれの周りの国々が、に対する神様の言葉も載っていますし、本当に、大変なんですけどということで一章ですね、一節から見ていきたいと思います。アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。ユダとエルサレムに対する話です。で、これがこのメッセージが1章から5章まで続きますね。で、その後で6章に神様の御座の幻をですね、イザヤが見て、そこで神様が改めて公式にイザヤを預言者として召し、働きに任じていくんですね。ですけど、ここの1章から5章まではこのまあそうですね、もっとこう非常に一般的な、この神様が今ユダに対してエルサレムに対してどのように思ってらっしゃるのかということを書いています。では2節と3節見てください。天を聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の会話桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。天を聞け、地も耳を傾けよですね。今証人を呼んできています。で、証人というのが天と地です。で、これからユダ、エルサレムに起こることをあなた方はよく見届けなさいというふうに比喩的にですね、この語っていて、だから世界的な出来事として今神様がお語りになっています。で、子らは私が大きくし育てたですね。神様はイスラエルを育てられました。アブラハムを召し出した時からどれほどのことをですね、神様がしてくださったでしょうか。私本当にいつも不思議になるんですね。まず天と地の創世記を読むと、天と地をお作りになられて、アダムとエバ、そしてノアを通してというふうに、非常に世界的なですね、全体的な、全世界的なこの出来事を神様を行われているのにもかかわらず、アブラハムの時から非常に個人的な、非常に小さなところで起こっていることについて話しておられるんですね。で、それが何かと言ったら育てるためなんです。ローマ人への手紙の11章には、 栽培種のオリーブとありますよね。神様が栽培を始められたわけなんです。育てておられたわけなんです。でアブラハム、イサク、ヤコブの時代が終わったら、今度はモーセを通して律法を通してですね、あそこまでこと細かいですね、食べるものの細かい話とかですね、こうやったらああやったらこうやったらああやったら、もうびっくりするぐらい細かい話を神様は与えておられました。それは全て育てるためだったんです。そして預言者もたくさん送られてですね、またはダビデを通して国もお作りになられて、私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。でこの驚きを神様は3節で牛、ロバと例えて、それ以下だということをお話になっています。牛は飼い主、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。これ本当に起こった話なんですが、こう泥棒がですね、を警官が追いかけて、で、逃げて、で自分が飼っていた牛も置いて逃げたらしいんですね。で警官は考えたんです。その牛を放したらしいんです。そしたら飼い主のところまで行ったということなんですね。でそれで捕まえることができた。というふうに、動物でさえ、家畜でさえ、その自分が育ててくれた人を知っているのにもかかわらず、イスラエルは知らない、悟らないというふうに言ってます。でこの不思議、人間の心の不思議でもあります。私たちもどれだけのことを神様にしていただき、どれだけのクリスチャンを通していろんなことを教えていただき、たくさんの御言葉を聞き、祈り、サポートがありですね、にもかかわらず簡単に離れることができるんですね、という皮肉というか不思議というか、そのことを、その驚きを今神様はこのようにお語りになっているわけです。そして4節、ああ罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った、罪、咎、悪、堕落という言葉をお使いになっています。発展していきますね。罪というのは的を外すことですね。そして神様の的から外れていくということであります。咎というのはですね、罪を犯しながら人にも他の周りにも危害を与えていく、実質的な損傷が、が出ていくという、そういう意味があります。そして悪というのは正義に照らし合わせてそれと違うことを行っていく。そして堕落というのはもう分かりますよね、神の基準から離れて落ちてしまったという意味ですね。そしてさらに今度は罪を犯す国、民、子孫、子ら、神様はこの単位でイスラエルを選ばれたわけです。国としてのイスラエル、民としてのイスラエル、子孫ですね、そして子ら、つまり神が父であり、自分たち、イスラエルが子であると、そういう関係を持ちながらやったんだけれども、神様はイスラエルと関係を結ばれたんですけれども、そこから全部離れてしまったと。それで主を捨てて、聖なる方を侮り、見下している。これイスラエルの聖なる方という言葉をイザヤは好きですね、何度も出てきます。で背を離れて、向けて離れ去った、もうそっぽを向いてしまって無視している状態です。そしてあなた方はなおもどこを打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて、頭を残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。神様は私たちに必ず懲らしめを与えられます。で懲らしめというとですね、誤解を受けてしまうんですけれども、こう闇雲になんか打ち叩く肉の父がいるわけですよね。でそういうことではなく、ご自分に注意を向けようとして何かを起こされるわけですね。例えば病気になってみたり、交通事故になってみたり、地震があったり、今の私たちに生きている社会そのものがもう神様の、そういう働きですね。経済が大変になって、社会が不安定になって、いろんな犯罪が起きてというのも全部、この、また自分の 身近な家族のところでこういうことが起こってっていうのも全部神様が、神様ご自身により頼むようにこう注意を引き寄せている働きです。でそれを行っているのに反逆に反逆を重ねて、なおもですね、反逆を続けているということです。その結果頭は病にかかって心臓も弱り果てていると。頭というのは知性を象徴しています。そして心臓というのは心を象徴していますですね。頭も心臓も弱り果てていて、そして6節、足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してもらえず包んでもらえず油で和らげてももらえない。このように傷を受けているという言葉を、反逆をしているということによって、この受ける結果を傷であるというふうに神様は表現しておられる。まず反逆という言葉を私たちは本当に頭に入れなければいけません。福音の始めは何でしょうか。人が神に反逆しているところから始まるんです。ローマ人への手紙の神の救いについてのメッセージはどうですか。最初に罪から始まってます。これが神への反逆です。ここを理解する必要があります。今は私たちは性格の弱さとかですね、この過去からのその生まれ育ちによって今の行動が行われているですね。今例えば凶悪な犯罪を犯してもですね、この人はこういうことを小さい時に受けたからといってその刑が軽減されるというぐらいまで、この考慮されているわけですね。で病気であるとかいろんなことを使って表現しますが、知らなければいけないのは、私たちが罪を犯すというのは反逆しているということなんです。神にグリック・ローリーという人はですね、初めて信じるときに、その高校生のときにですね、その高校のキャンパスにやってきたその若い説教者からですね、あなたは神の味方か敵かのどちらかでしかないよ。どっちしかないって僕は中間だと思ってたと。どっちしかない。罪を犯しているというのは反逆しているんですね。でこれを知らなければいけない。その次にですね、傷を受けるのは私たちなんですよ。罪を犯して今心の傷とかなんだかいろんなことを心理学的な用語として話していますが、聖書に出てくる傷というのは罪を犯している、その結果です。その結果私たちが神の形に作られたところから傷を受けて損なわれている状態です。だから53章の有名なイエス様の十字架についての予言では、病の人である、ね、そしてこの方が受けた打ち傷によって何ですか、私たちは癒されたと書いてますということになっていくんですね。あの傷が大事なんですよね、イエス様の。そして私たちが癒された。でここでいくら頭の裏から、足の裏から頭までですね、すごいですね。で当時の癒しっていうのは、私たちがですね、このいわゆる病院に行って手術を受けるっていうのは西洋医学なわけですよ。だけど当時のこのもっとアジア的な癒しっていうのも本当に縫いもしない、ただなんかこう包帯巻くだけみたいな、そういうそれでも治った治ったで自然の治癒に任せるということが行われていたんですね。だからエレミア書には傷があるのにもかかわらず簡単に癒して平和だ治ったとかなんだかって預言者たちは言ってる、偽預言者のことをそういうふうに説明していますが、本当に癒しもこういう形で全然行われていない悲惨な状況なわけです。で次に、あなた方の国は荒れ果てている、あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てているです、ね、これが先ほど話したユダの国がどんどん倒されていく中の話であります。そして他国人の破滅にも似ている、イスラエルはそんなことを受ける必要はなかったんですね。神様が守ってくださるけれども他国人と同じようになっていると。これからどんどん続きますが、私たちはユダの民ですよと、 神様に選ばれた民ですよと、こういう安住があったわけです。間違った考えが、けれども同じだよあなたたちはということをですね、どんどんこれからあのイザヤを通して神様お語りになります。で次8節、しかしシオンの娘は残された、あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のようにですね。イシオンの娘は残された、これがあのヒゼキヤの時代に起こりました。でそれがどういう状態だったかを比喩して、ブドウ畑の小屋、キュウリ畑の番小屋で、これあのちょっと風が強い風吹いたら壊れてしまうぐらいのオンボロです。もう仮設、いわゆる今のプレハブですね。まあでも日本のプレハブって結構あの強く作られているのでね、あんまり時間は湧かないかもしれませんけど、もっともっとオンボロですよですね。でそれを今こうやって表現しているわけです。かろうじて、でもこれも神様の憐れみだったんですね。次をご覧ください。もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。ここに重要な神様のその残す働きを見ることができます。でここの箇所はですね、ローマ人への手紙の9章の最後の方に書かれてるんですね。なんでユダヤ人が福音を、大方のユダヤ人が受け入れなかったか、それは神様が頑なにされたからだって話をしてる。けれども神様がかろうじてこれだけの、少ない人数ですけれども、残しておられたんだというですね、ことをパウロが話したときにここを引用しました。パウロが残りのものがいると、パウロ自身も残りのものですね、わずかにいるわけです。いつも神様はそのようにしてくださいます。ご自分が選ばれて、そして本当に神様がご自分が約束してくださったものをですね、残してくださってるんです。ソドムとゴモラも実はですね、そうだったんですね。覚えてますか？アブラハムが取りなしをしました。ソドムの町にロトがいることを彼は知っていたので、なんであなたは悪いものと正しいものとを滅ぼされるんですか、一緒にって、あなたは公正の神ではないですか、でそれで50人いたらどうするんですかって、50人だったら大丈夫だよって、でアブラハムちょっと焦ったんですよね。やべえなって、もう50人足りなかったらどうしようって、で45人40人30人20人って減らしてって、でとうとう10人まで減らしてって、で神様それでもう町全体を滅ぼさないって神様言われたんです。でも10人からだったんですね。10人からだったんです。でしかも残された、ロトの奥さんと未婚の娘2人、ね、神様の憐れみによってグズグズしていたロトの手を掴んでですね、そして他の人たちの手を掴んで御使いが無理やり出したと。であなた方が出ていくまで私たちは滅ぼすことはできないんだと。もうギリギリのところでですね、もう本当に待ってあげて待ってあげて、それで、小さな町にようやく到着した時にですね、火と硫黄が天から降ってきたわけですよね。で第二ペテロのところを見ると、そのようにして神様は正しい者たちを救い出すことによって、ね、救い出すんだと、まずでこれが終わりの時に起こるわけです。大患難があります。神様の最後の主の日ですね、この定められているこの患難の時がありますが、正しいと神様が正しいものと認めてくださった者たちを出さないままで、その火と硫黄ですね、火による裁きを与えるということはなされないんだということになるわけなんですね。でこのように残してくださった。そして10節から非常に興味深い話が始まります。ここまでですね、ユダの人たちは反逆していたのにもかかわらず、表向きはきちんと礼拝していたんです。ここがミソですね。まずこう呼ばれます。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉よ、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えに。ユダヤ人の話をしてるんですよ。しかもきちんと神殿礼拝をしているユダヤ人たちに、ソドムの首領たち、ゴモラの民と呼んでらっしゃるんですね。黙示録の11章にも、ちょうど2人の証人が エルサレムに現れて、モーセとエリアかもしれませんけれども、火を吹いてですね、予言を始めます。ですね。で、そこにも、ソドムとかエジプトとか呼ばれる。そこで主が十字架につけられたのであるというふうに書いてあるんですが、エルサレムのことです。エルサレムをエジプトとかソドムと呼んでいます。それだけ大敗しているということです。世と全然変わりなくなっているということです。ということで、次をご覧ください。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私は牡羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよとあなた方に求めたのか。考えてみてください。モーセを通して神様がこれらのことを行えと命じられたんですよね。ところがこれは一体何になるのかと今ここで神様がおっしゃっているので、矛盾しているように聞こえますが、そういうことではありません。で、この予言書、もう何回も何回も出てきます。ですか？最初にここで耳を傾けよ、見教えにって書いてありましたよね。書いてありますね。神様の声を聞き、神様に頼って従っていくということがまず初めにあるんです。その結果として立法というものも与えられているんです。旧約聖書は立法で、新約聖書が信仰だというふうに教える人がいるが、言いますが間違っています。ヘブル人への手紙の11章を見ると、もう最初の時からカインとアベルの時から信仰によって始まっています。いや、天地創造の時から信仰によって始まっていますって書いてありますね。全ての人が信仰によって歩んでいった。モーセも信仰によって歩んだということが書いてあります。モーセ自身も、あの立法を与えたモーセ自身もそうですね。まず神様の言われていることを聞いて、でそれからですね、その他のその儀式的なことも神様がその言われていることの一環としてお語りになっているんです。ところが覚えてますか？サウルが王様になった時に神様は命令されました。アマレク人を滅ぼしなさいと、家畜に至るまで、そして子供女すべてを含めて、すべてあなたは聖絶しなさいということを神様は命じられたんですね。けれどもどうでした？彼は高価なその生贄というか、その家畜ですね、牛とか残しておいたんですよ。それで彼はそれを持って生贄を捧げたんです。そうしたら、ちょっと開いてみましょうか。サムエル記の何章だったっけな、15章ですね。第一サムエルの15章の22節。サムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。にを聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは牡羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを覆いから退けた。この前にですね、言い訳をサウルは21節でこう言ってます。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために誠実すべきものを最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。生贄として捧げているから、それは神様に認められるんじゃないですかというような言い方をしていますけれども、わかりますね。まず神様が言われたことをですね、行ってないんですよ。意味が全くないわけなんです。ということを話してる。全てはですね、私たちは神様の言われること、イエス様が命令されていることを聞いて、その結果として全ての表の活動があるわけなんです。 ところが私たちは神様の言っていることに聞き従っていないから、それをいやでも私はこのことを行ってこのことを行ってこのことを行えばそれでいいというふうに頑張って補おうとするんです。私は祈りもするし、聖書の言葉も読むし、そして集会にも教会にも行きます。でも神様は、だってあなたはここでほら私はここの箇所で言ってるでしょう、神様は言われるわけです。こういうふうに私は言ってるじゃないですか。でそれに従わない。でも私は他のこと一生懸命やってますということが起こるんですね。で今それを彼らは行ってしまっています。興味深いのはここで、お羊の全焼に生贄というのは祭壇のところで行いますね。入ったところ、でそこは内庭と言われているところです。でそこから聖女の中に入っていきます。だからここで、まず飽きたと、地も喜ばないと神様言われて、今度は祭司たちが聖女に向かってその庭を歩いているわけです。旋盤も、手と足を洗う旋盤のところを通ってですね、でそこで手、だから私の庭を踏みつけよとあなた方に求めたのか。この踏みつけるというのは侮って、例えばその高価なものをですね、まさに昔のキリシタの踏み絵みたいな、神様のものを踏みにじっていくという意味でここで言っているわけなんです。だからヘブル人への手紙で10章の29節で、まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊も侮るものはどんなに重い処罰に値するか考えてみます。この踏みつけですね、それを行っていると。で次に13節、もう虚しい捧げ物を携えてくるな、香の煙、それも私の忌み嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、あなたは私は追うのに疲れ果てた。ですね。この虚しいものを携えて、この聖女の中に入ったら、そこに香、金、香壇のところにですね、で香の煙をたかせるわけですよね。もう全部意味嫌うと。で今度は新月というのは、これ民数記のところで掟としてありますけれども、その月の始まりですね、この陰暦に沿った月の始まり、その時の祭りですね。あと安息日も、安息日もあるし、安息年もあるし、ね、そして会合の召集、礼祭というのがありますね。水越の祭りとか五旬節であるとか、あとは食材日ですね、ヨムキプールであるとか、そういうの、それも全部耐えられない、憎む思いとなり追うのに疲れ果てたと神様が言われているわけです。これが神様が感じておられることです。私たちが、いや私たちこれを一生懸命やってます、ね、いろんなことやってます、だけど肝心の神様がこうだとおっしゃられているのに従わないで、一生懸命それをやってるみたいな、もう神様疲れてるんです。何やってるんだ、どうしたんだということなんですね。そしてあなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。わかりますか？これが祈りに対する神様の答えなんですね。祈りに対する答えです。これも私の言っていることに聞き従わなかったら、あなたがいくら祈ったってもう意味がないんだよって。で次からです。洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁をせよとあります。これで清めをまず行いなさい、 もっと簡単に言ったら悔い改めなさいということです。ヤコブが言いました4章の8節、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち手を洗い清めなさい、双心の人たち心を清くしなさい。双心って書いてますね。心を清くしなさい、一つにしなさいということです。そしてイエス様がラオデキアに ある教会に対しては熱心になって悔い改めなさいというふうに言ってるわけです。でこれ本当に必要ですね。まずもう一度おさらいしますが、反逆から始まっています。そして私たちはそれによって傷ついています。神様がいろいろとその注意を引き寄せようと思っても自分でどんどんどんどん行ってしまいます。そして今度は私たちはそれを補おうとしてですね、教会の活動でさえ、またそのクリスチャンとしての活動でさえも一生懸命になっていくんです。でもそうじゃないよ、手を清めなさい、まあ、心を一つにしなさい。そして17節では善をなすことを習いと、だから悪をやめるということと同時に今度は善をなすことを習っていきなさいと。ヤコブもなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですということでありますが、その自分のことではなく他人のこと、隣人の益を求めていきなさいということですね。このように悔い改めを呼びかけておられて、そして次に18節です。さあ来たれ、論じ合う落としは仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。ここに福音が入っています。素晴らしい福音です。論じ合おう。今ちょうど法廷にいて、このユダの民を、相手取ってですね、訴えているような、そういう法廷の場面のようにこう神様はずっとお語りになっているんです。で今ここで仲裁をしようじゃないかと、和解をしようではないかと、罪を許すというふうに、妥結しようではないかということで神様が今申し出ておられるわけなんです。論じ合おう。でここに素晴らしい福音がありますね。火のように赤くても雪のように白くなる。英語だと何でしたっけ、 Whiter than snow、 雪よりも白くなるって書いてあります。 Whiter than snow。 そしてたとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。まずここで知らなければいけないのは、私たちの罪が火のように赤い、紅のように赤いんだということです。で先ほどからずっと話しています。私たちは罪の性質を持っています。でこれを無視してないがしろにして、それを なかなかそれを直視しないでですね、こういう感じで迂回しようとするのであれば、福音は分かりません。罪の許しは分かりません。私たちはなるべくよく見たいんですよね。それももちろんそうですよ。自分自身についてもそうだし、他の人についてもそうだしですね。よく見たいんです。いやまさかこの人がとかですね、思いたくないです。でも罪の現実っていうのは本当に深いです。本当に奥深いです。そして、まあ、あのデイビッド・ホーキンがこうよく言うんですけども、神様の憐れみがなかったら、で神、あの間違った、もしあなたが神様のように、人の心の中のことが分かったら、隣の人から逃げてしまうだろうと、隣に座ってる人から逃げてしまうだろう、すべて神の慈しみによって私たちはここにいることができるんですよですね。もうまあこのように話すんですが、本当その通りです。でどんなにすごいことが起こっても、この聖書をですねきちんと読んで、特に旧約聖書、まあ、新約聖書も本当はそうなんですが、旧約聖書をきちんと読んだらですね、人間についてそんなによく思うことができない、その現実をしっかりと把握することができます。それで暗くなるのではありませんよ。これから始まりますが、だから希望があるんです。神の救いという希望があるんです。でもまず自分の罪が、ね、ちょこっとこうやったら治るとかそういうものではなくて、本当に奥深いもので、本当根幹にかかるもので、そこにおいて神様の言葉をきちんと聞いてなくてずっと反逆しているという事実に気づかなければいけません。肉は神に従うことはできない、敵対しているんだとローマ人への手紙の8章に書いてあります。従うことができないのですと書いてあります。いやちょっと直せばできますよじゃないんですよ。できないんだ、 そして先ほど見たみたいに全部が傷になってるんだと。ここまで気づかなかったら私たちは罪の許しが分かりません。で、今度は次のステップです。ですか、ここを見ると雪のように白くなる、羊の毛のようになる。私たちが悔い改めて、そして神様の名を求めたら、一瞬のうちに神様はこのようにしてくださいます。誰でも罪を言い表したら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての不義から私たちを清めます。ある人から、ある若い子からですね、質問を受けたんですね。まだ私が分かっていないこの意識下にある罪とか、他になんか気づいてない罪とか、どうやって悔い改めなくてもどうなんですか。じゃあちょっと第一ヨハネの一章の9節見ようかっつって、で読ませたんですね。アメンって彼女言うんですよ。いや、だってほら、全てって書いてあるでしょ、全ての不義から。おーってうなずいてますが、ね、当たり前のようにして読んでるんですよ。全ての罪から私たちを清めますとも書いてあります。で、これがなかなか信じられないんです。特に儒教の文化にいる私たちはですね、自分が犯してしまったこと、キリスト教に触れてもですね、私たちはなんとか自分で処理できることだけで収めて、あ、クリスチャンになりましたってこうなるんです。で、どれだけ罪深いか、どれだけ自分が反逆してるか、そういう肉を持ってるかということに気づくんです。で、それが許せないんです。自分が許せないんです。それでもうその中にもう浸ってしまうというか、落ち込んでしまうというか、違います。だから神の恵みなんですよ。一瞬なんです。一瞬です。で、一方的なんです。ちょうどもう10メートル20メートルのこの穴の中に入ってしまって、自分では這い上がることができないところで、イエス様がなんか腕がまあ伸びて引き上げてくださるようなものですよね。で、これが理解する必要あるし、受け入れる必要があるんですね。この神の罪の許しを受け入れて、初めて神の恵みが分かって、この紅のようであっても、火のようでもあっても真っ白くなるということなんですね。どうですか、今の話を聞いて。19節、もし喜んで聞こうとするなら、約束があります、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。素晴らしいですね。でも20節、しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた。ダメを知る主の御口が語られたとあります。選択は2つしかないんです。真ん中ってないんですよ。もじもじってないんです。もじもじって言ったら拒んでるんですよ。エレミア書を見たゼデキアというのが一番最後の王です。もじもじしてた人です。エレミアの言葉を喜んで聞いてたんです。その通りだって言ってたんです。でも他の人たちがそれをやったら、他の人たちから私は殺されるかもしれないと、もっとこう最後まで抵抗しよう、バビロンに抵抗しようという人から殺されるかも。で、結局ダメだったんです。で、滅んじゃったんです。彼も目がえぐり取られてですね、その前に息子が全部虐殺されて、目の前 で目がえぐり取られて、で、聖堂の火星にこうつながれて、バビロンに捕らえつされたんです。剣に飲まれると、どっちかしかないんです。怖いな神様、これがいいんです。はしよ、私はとんでもないことをしましたって言ったら、神様許してくださるんです。主の言葉を恐れをののいて聞くときにですね、神様はすぐに慰め与えてくださいます。その連続です。これからイザヤ書を読んでも、他の今エレミア書を私はやってるんですけども、エレミア書を見てどこを見ても、ゼデキアを私アメリカに行った時もどこを見ても同じです。主の御言葉に恐れをのいたときに、神様はすぐに励ましと慰めを与えてくださいます。そして、はい、また戻ります、ね、ここまでね、こうガーッと神様お語りになられて、そして論じ合おうではないか、私はこういうふうに回復してあげるよ。で、また戻ります。21節、どうして遊女になったのか、中心な都が公正があふれ、正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。遊女になったのか、イスラエルを妻としてですね、神様はずっとお語りになっています、ね、で、そこから離れる、神様から離れていくときに、それを会員であるというふうに神様は言われて、で、エレミア書のところでは離婚状を渡したということを言われています。アッシリアの捕囚、離婚状をイスラエルに渡したのに、今度はユダにも離婚状を渡すと、 ですね、あのモーセの、立法の中にですね、あの離婚するときには離婚状を渡しなさいという言葉が書いてありますけれども、でも再婚してくださるんですね、これが回復ですけれども、ホセア書を見るとこれ詳しく書いてありますが、遊女になったのか、忠心な、いわゆる定節、定節、定節かな、定節を守る妻ですね、忠心な都か。で、その中心の都の特徴は公正と正義なんですよ。公正と正義がその中心な都としての、この特徴なわけなんですけれども、このイザヤ書には正義という言葉がもうたくさん出てきます。で、その正義とは何ぞやということもですね、このファイナル、最後のクライマックスに行くと信仰による義であることがはっきりと現れてるんですけれども、このイザヤ書の最後に行くとですね、でもここでもともと中心な都、正義の都、ダビデの時ですね、ダビデの時です。あのダビデのことをですね、こう教会で聞くとですね、また私たちがサムエル記の第一と第二を読むと、な、失敗ばっかりが目に留まるんですね。彼の失敗ばっかりが目に留まります。あのバテシバから始まるあの話を中心としてですね、ところがですね、よく注意して見てみると本当にこの人すごい人だっていうのが分かります。王であるにもかかわらず、彼は神を王としていた人なんですね。すべてのものに主権を認めていました。だからサウルの洞窟にサウルが入ってきて、そのサウルの衣の裾を切っただけで心が痛んだんです。神様に従わなかった良心が傷んだんですね。どうですか、そこまで神様の主権を全部認めて、悪いものも神から来てる、それを全部認めてたんです。だから彼は礼拝者であって、礼拝というのはもともとの意味は王に不死を拝むということですよね。礼拝者であったんですね。そして彼は正しいことをしていたので、本当にこのアブシャルムがエルサレムを乗っ取った時に、彼が逃げていた時にも本当に忠実な人たちがやってきて、その中には異邦人がたくさんいました。異邦人の人までがこのダビデに仕えていったんですね。だから彼はですね、この固い人ではなかった、こういうふうに囲んでですね、全てがもう人々にこうなんていうんですかね、恵みを与え、寛容であってですね、だからみんなついてきたんです。もうイエス様の姿ですよ。でイエス様がその復活された後に人たちを通して行われて、異邦人への救いもそこに現れてるんです。異邦人も関わることができたような国だったんですね。でこれが公正ですよ、正義ですから落ちてしまったと。お前の銀は金かすになった、お前の良い酒も水で割ってある。銀は銀であるから意味があるわけですよね。そして酒も酒があるから、でもこれを水で割ったら台無しです。まあ、ウイスキーだったら水割りっていうのありますけども、ブドウに水ですね、ブドウ酒に水、何かちょっといい例が浮かびませんけども、じゃあ例えばコーラに水とかね、まずそうですね、まずいですね。あのそういう感じですよ。で同じことをイエス様が弟子たちに同じ内容の話をされたときに、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もし何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。これとっても大事。あとあなたは世の光ですと言いました。踏みつけられるだけなんです。で私たちが合わせていかなければいけないですね。家族の人に合わせなければいけない、会社の人に合わせなければいけない、合わせていかなければいけないと言って神様からはっきりと言われているところに立っていかなかったら、自分は良いことをしていると思ってますけれども、その逆なんです。踏みつけられるだけなんです。用なしです。用なしなんです。私たちがこうやって集まっている唯一の特権と理由、ここに何のこと、キリスト教についてとか教会について触れたことがない人がここに来てですね、あ、だからここに来てもいいんだって思わせる唯一の理由がキリストですね。御言葉です、祈りです、交わりです、これだけなんです。他のものなくていいんですよ。 他のもなくていいんです。でもこれがなくなったら意味がないわけです。そしてお前の司たちは反逆者、盗人の仲間、皆賄賂を愛し報酬を追い求める、皆死後のために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。はい、この実際に指導的な役割についている人たちについて話していますけれども、まあ、ここを読むとですね、私このイザヤ書の前に学んだローマ人への手紙を思い起こしますけれども、結局自分を求めたら、自分を喜ばせていくのであれば、結局隣人、周りの人たちを貶めていくことになります。クリスチャンとして召されたというのは、キリストの体に召されたということは、互いに祈り合い、使い合い、愛し合い、自分ではなくて隣人、自分ではなくて兄弟、この中に生きてるわけですね。で、弱った人がいるわけです。で、教会から出て今度は弱った人にも目を留めていくというのが飯なんですね。で、この飯から、これがもう飯なんです。だから弱い人を助けていくというのが飯なんですよ。お互いに弱さを担い合っていくというのは飯なんですよ。で、この飯から外れていくのであれば、例えば自分が心理的な欲求が満たされないですね。で、苦しいから例えば陰口をいろんな人に言いふり回すとかですね、人を裁いていくとか、あとは奉仕を何もしないで、お金たちは一生懸命やってるのに自分は何もしないでいるとかですね。そうするとどうなるかといったら、結局助けを受けるべき人が助けを受けていないという状態ですね。で、それが今ここで起こっているわけなんです。みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。それゆえに万軍の主イスラエルの全能者主の見つけ、ああ私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかしお前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金かすを悪のように溶かし、その浮きかすを皆覗こう。こうしてお前の裁き方たちをはじめのように、お前の義官たちを昔のようにしよう。そうして後お前は正義の町、中心の都と呼ばれよう。神様がそれゆえにとまず言われて、そして正義の町、中心の町として回復してくださいます。その前に敵に対して復讐をしてくださいます。そしてその反逆している指導者たちですね、それを溶かす、除くという働きを神様が行われます。その結果、練り清められた残された者たちが回復して、そしてエルサレムを回復していくというシナリオです。教会に対しても、私たちは信仰の試練がありますけれども、その信仰の試練というのは、この金とかよりも尊くてですね、それを通して精錬されて、そして称賛に値するものであるということは第1ペテロの1章のところに書いてありますけれども、練り清めというのがあるんですね。そして終わりの日です。終わりの日にユダヤ人がこれを通っていきます。ここでの予言というのはもちろん、そのもう全てに当てはまる、ユダの町、ユダの人たち、またエルサレムの町にどの時代にも当てはまるんですけれども、終わりの時にですね、彼らが大患難を通るというのはこのことなんです。この前質問を受けましたけれども、イスラエルが皆救われるというのは、皆救われるんですか。で、私そうだと言いましたけれども、それは残された民が救われる、皆救われるということであって、生き残った残された民が救われるということであって、その人たちは皆イエス・キリストを見て悔い改めて御霊の神聖を受け、悔い改めますけれども、大患難において反逆している人たちは皆滅ぼされていくんです。それがここの箇所です。これも何度も何度も何度も出てきます。イザヤ書もそうだし、エレミアもそうだし、ゼカリアもそうだし、他の箇所も多分そうだと思うんですけれども、何度も何度も出てきます。はい、じゃあ次に27節で、シオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は正義によってあがなわれると、はっきりと書いてますね。公正によってあがなわれるんだ。で、悔い改める者は正義によってあがなわれるんだ。ここでも強調してます。悔い改めが必要であって、そして公正と正義があってあがなわれるんだ。何かこの救いをですね、この天国へのチケットのようにですね、売り物のように こう語ってしまったらそれは間違ってますね。間違ってます。あのよくあの駅の前とかですね、ちょっとおどろおどろしい、なんかちょっと御言葉の黒い看板のね、あれに、でもね、あながち間違ってないんですよ。罪を犯したことに対する報酬、それを知らずしてですね、神様いいですよ、ね、救われたら本当に家族が幸せになりますよ、違います。正義と公正によって贖われます。で次に、背く者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てる。まことに彼らはあなた方の慕った木、樫の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けよう。あなた方は葉の指紋だ、樫の木のように水のない園のようになるからだ。はい、この慕った樫の木または園というのは偶像礼拝、オカルトをやっていたところです。でそこでもう本当に忌まわしい行い、その肉体的な忌まわしい行い、不貧困も含めてオカルトを行っていました。でたくさん出てきます、これからも。これを見たらカナン人が行っていたところのその偶像の異教の礼拝儀式、あの崇拝儀式ですね。で恥ずかしみを受ける、恥ずかしいとか恥とか出てきたら、これは自分が罪を行っているのをですね、バッと明るみに出された時に出てくる恥ですね。顔を青くするとか赤くするとかっていう言葉もありますよね。この何かこうバレてることが気づいたらですね、あのじゃあちょっとずれますけれども、私の母親があの求道している時にですね、教会通ってましたけれども、その教会で見たですね、ある人が、全く別のところで、あのなんか病院の前からちょっと忘れて、駐車場でですね、なんか腹を立てて誰かの車のですね、タイヤを蹴ってたそうなんですね。であの母親がそれ見て、あなたは誰に教会に通ってる人でしょうって言ったら、もう真っ青になったんですね。わかりますか、恥なわけですよ。隠れてると思っていたのに明るみに出されちゃってるわけです、ね、私たちが言う恥ずかしいとは別物ね、違う、わかりますね、違う、ちょっと恥ずかしいとは違うでしょ。そういう神の前に、清い神の前にもう一気に自分の汚れが現れてる。でその次に、つわものは三十節、朝くずにその技は火花になり、その二つとも燃え立って、それこれを消す者がいないで終わっていて、先ほど話したように彼らは滅んでってしまうんだというところで終わります。初めからいいですか、こういう叱責から始まっていてですね、神の救いについて知るときに、まず反逆だ、反逆しているんだという事実、そして神様が悔い改めを呼びかけてそれに応答しなければいけないんだという事実、そして自分が完全に足のてっぺんからつま先、足のつま先から頭のてっぺんまでですね、全部罪、傷を受けてるんだという事実を受け入れた後に神様の許しを受け入れたら、神様のその言葉、福音の言葉を受け入れたら、良いものを食べることができるんだという、そして中心の都、正義の町と呼ばれることができるんだという事実で、2つしか選択がないんだよという事実、2つでしょ、だから、選択肢ですね、2つしか選択肢がないんだという事実ですね、どっちかだよということなんですね。あの日本人だけじゃないです、人間みんな曖昧にしたいです、ね、そしてなんとかこれで補いたいんですね、他の活動で補いたいです。日本人だけじゃないです、だってこれユダヤ人でしょみんなそうです。でもこれが福音なんですね、福音です。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。本当に、あなたのこの、魂と霊をこう分別する、こうはっきりと分けるような、そして私たちの心の思いとか全てを裸にしてくださるこの言葉を与えてくださりありがとうございます。天のお父様、私たちがあなたの御前で恐れを除き、そして主を本当に罪から離れて、罪をかなぐり捨てて、イエス様が用意してくださっている競争を一心に走ることができますように、 していきたいと願っています。本当に持っている罪、重荷、これをかなぐり捨てたいと願います。そしてあなたに従っていきたいと願います。どうぞあなたが私たちに命を注いでくださって、そしてあなたのこの道をまっすぐに進むことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。